皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速、はい、今週のコーヒーブレイクから始めたいと思いますが、
はい、
はい、ちょっと少し前の話なんですけども、うん、はい、ナビさんがあのマラソン大会に出られたというのを、はい、聞いておりまして、
はい、
はい、それのちょっとあのいつ聞こうかなとちょっと、はい、思っててちょっと毎回あの忘れちゃうとかはあったんですけど、今回ちょっと満を持して、はい、あのマラソン大会の感想とか、まあ、聞いていきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、どうでしたか。なんかマラソン大会って今回があの、
うんうん、
初めてではないみたいな話だったと思うんですけど。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。出場した大会はですね、あのちょうど1ヶ月前ぐらいかな、あの埼玉マラソンっていう、まあ、マラソンに、出場しまして、で僕は人生で3回目のフルマラソンになります。
はい、はい、
はい、で、まあ、結論から言うと、もう本当にしんどくて死にそうで、もう二度とやるかっていうふうに思うぐらいしんどかった大会ですね。
なるほど。
はい。
そうなんですね。それはまあ、あ、そうか、今までで一番そうですね、しんどかったという。
はい。
なるほど。
そうですね。いや、本当に、まあ、あの、フルマラソンご存知の方いると思いますけど、42.195 キロという、まあ、とてつもない長い距離を走る大会でして、はい。まあ、まあ、僕も3回目だったんで、まあ、一定慣れてはいたんですけれども、ちょうどその、まあ、コロナのタイミングで、あの軒並みそのマラソンの大会が、開催されず、この埼玉マラソン自体もあの4年ぶりの開催っていうところで、はい、
なんと、
そうなんですよ。だから僕もその1回目2回目とかはもうコロナ前の2018年9年とかそのあたりで出てて、もう本当に僕自身も 4,5 年ぶりぐらいに走って感じですね。
はい、はい、なるほど、なるほど、うん、今回はじゃああんまりあれなんですかね、十分なこう準備期間みたいなの取れなかったんですか。はい、
そうなんですよ、もう完全にあのサボってましたね、練習を。
なるほど。
はい、この目にひどい目に遭いました。はい、
なるほど、なるほど。なんかどこら辺がこう、
はい、
辛かったのか、まあ、全体的に、まあ、最初の方はそうでもないかもしれないですけど、うんうん、後半がかなり辛くなってきたって感じなんですか。
そうですね、なんかあのよくあのマラソンで35キロに壁があるみたいなのをなんか聞いたことある方いらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、本当にそうで、あの最初 の前半もう本当に20キロ、はい、25キロぐらいはもう本当にあのすごい楽しいんですよ。あのやっぱりあのマラソン出てるタイミングで、まあ、一定練習もするんで、まあ、僕の場合はあんましてなかったですけど、はい、でそこは結構楽しくて、まあ、マラソンって結構お祭りに近いんで、みんなでワイワイワイワイみんなで頑張っていこうって感じだったんですけれども、やっぱりその35キロに魔物が住んでるっていうのは本当にその通りで、もうなんか気づいたら足全然上がんなくなってるし、もう全身痛いし、
はい、
なんも楽しくなかったですね。なんだこれはみたいな。はい、
なるほど、なるほど。そうか、はい、
で過去2回も同じだったんですけれども、今回はそれ以上に、しんどくて、本当に最後の5キロとかもう走れなくて、ずっと歩いていて、はいはい、でもうギリギリゴールしたっていう感じで、はい、もう満身創痍で、文字通り満身創痍で、はい、なんとか走り切ったっていう感じで、
はい、
はい、感想はできたんですけど、達成感はあんまなかったですね。
あ、そうなんですね。いやでも、
はい、
感想するだけでも、はい、聞いてて素晴らしいなと思います。やっぱなんかもう本当に、うん、結構最後の方過酷っていうのはちょっとさっきもちらっと聞いたのがあるんですけど、
はい、うんうん、
いやなんかもう本当に自分がその立場だったらもうなんかリタイアしそうな。まあでもちょっとあとちょっとだからっていう、こう気持ちもあると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、いや本当にもう何度ギブアップしようかって思ったんですけれども、はい、なんとか走り切れました。はい、
なるほど、
感じですね。
結構なんか応援とかもあるんですか。
あ、そうなんですよ、ありますあります、
はい、
はい、
あ、なるほど、うん、
構なんか面白いのが、あの道端の人たちがあのお菓子とか配ってるんですよね。いいのか分かんないですけど、はいはい、結構ちゃんとって言ったら変ですけど応援してくれて、で大会も結構でかいので、はい、あのすごいあの参加者も多いですし多かったですし、うんうんうん、すごい盛り上がってましたね全体的に、
うん、なるほどな、うんうん、いやいいっすね、それやっぱ最後のこう応援っていうか、
はい、
そういうのがあった掛、ね、け声があったからやっぱ最後頑張れたみたいな、
頑張りましたね、
ありそうですね、
ありますあります、いや本当にでもすごいなんかやっててよかったとは思いますね、うん、まあ、いかにその自分の体力が落ちてたっていうすごい見たくない一面も見れたんですけど、
はい、
でもやっぱりまあ、さっき達成感ないって言っちゃいましたけど、やっぱりフルマラソン走れたってことはやっぱり、うん、人生経験として結構やっぱりでかいとは思ってて、
うんうん、
なんか本当にチャレンジにはすごいいいのかなと思ってるので、ぜひ走ったことがない方いればなんか挑戦してみるとまたちょっと世界も変わるかもしれないなというようなお話です。、はい、
なるほど、めっちゃ刺さりました僕も、まだ走ったことがないので、はい、はい、気持ちだけはちょっといつか走りたいなって思うんですけど、うん、ちょっと多分どんどん年取ってくると多分あれなんで若いうちが絶対いいだろうなと思います。
そうですね、そうですね。はい、ぜひぜひあのマラソン、はい、素晴らしいので走ったことない方は挑戦してみていただけるとと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあコーヒーブレイクはそんな形で早速本編の方に入っていければなと思うんですけれども、今回の内容はですね、今年の2月にですね、あのちょっと世間を騒がせたかなというふうには思う、あの EU で行われた AI 規則案のお話ですね。で、まあ、この話あの特にあの ML とか AI とかあのかじっている方はどこかで見聞きした話かなと思うんですけれども、まあ、EU の議会で、まあ、AI に対する規則っていうところを結構厳しい法律っていうものが、まあ、議会一致しまして、まあ、今年の3月にでも、まあ、法案が可決されるのではないかというふうな話が出ているような内容になっておりますという感じですね。で、まあ、そういったその EU の AI 規則法律ですねのところに関してあの公式の方でのドキュメント、あのどういったものなのかっていうところがあのドキュメントとして載っていて、まあ、それに対して、まあ、ちょっと見てみて一体どういうものなのかっていうところを、まあ、僕とアステリアムさんで簡単に勉強したので、まあ、それについてちょっと簡単に共有できればなというふうに思っておりますと。
はい、
はい、ですね、まずはこの、EU の AI の規則案の話なんですけれども、まあ、これって一体何なのかっていうところなんですが、まあ、まさにあの去年からも騒がせている、まあ、生成 AI をはじめ、まあ、基本的なそういう AI に対して、まあ、ハイリスクの、厳格なルールみたいなものを定めているというもので、まあ、こういったルールを違反してしまうと、まあ、GDPR、まあ、あの一般データ保護規則っていう、まあ、EU にもあると思うんですけれども、まあ、そういう形で、まあ、結構高額なあのお金を、制裁金として、支払う義務をつけるというようなところだったりとか、まあ、あとはそのモデルに対してちゃんとモデルを開発したプラットフォーマーとかにこういった、責任を負わせるとかルールとして作るみたいなのがあの法律としてあの生成されるというところがある、そういう簡単な内容ですね。はい、でなかなかまあこういう話なんで、まあ、結構まあ我々日本に住んでいるのかなと、まあ、あのちょっと遠い、海の向こうの話かなみたいな話感じられてしまうんですけれども、まあ、結構内容としては面白くてかつあの我々にも影響がありそうな内容もあるので、まあ、ぜひちょっとここでキャッチアップしてみたいなというふうには思って、はい、今回この話をしようかなと思ってます。はい、
ありがとうございます、
はい、じゃあ早速簡単に内容入っていければなと思うんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、内容が内容なだけで結構中身もボリューミーだし、まあ、いろんなことがすごい話されていると思うので、まあ、ここはもう本当あくまで、まあ、僕も全部の法律を読んでるわけではないのであくまであのオーバービューという形で概要のところとかを説明できればなというふうに思っております。 で早速なんですけれども、この内容について、まあ、先ほども申し上げた通り、その AI のリスクっていうところにすごいフォーカスを当てていて、まあ、そのリスクの分類と、あとはどういった、AI システムというものがリスクとして、定義されるのかっていうところが言語化されているものになっております。でなのでまあ、EU 側の方で、まあ、こういった AI システムってリスクがあるっていうところを、まあ、いろんな、議論議論を、することによって、まあ、一定言語化されているというものがあるので、まあ、今後その AI の、サービスを作ったりとか、まあ、モデルを開発する上で、まあ、こういったところってリスクになりうるんだであったりとか、まあ、そういったところとかが結構勉強になるかなというふうに思うので、まあ、ぜひ興味があれば聞いてみていただければなと思いますと感じですね。はい、そうですね、ちょっとここまでで、なんかどうですかね、アステリムさん、こういった EU の法律のところって、なかなか勉強する機会あんまないかなと思うんですけれども、
はい、はいはい、そうですよね、なかなか、あんまなんか海外のこういうルールとかって、あんまなんか知らないかったりする人も多いと思うんですけど、うんうん、なんかこういう、はい、まあ結構こういう EU とか、まあ、アメリカとか含めて、
はい、
欧米の方は結構こういうルール作りとかって結構積極的に、
うんうん、
やられてるなっていう印象があって、はい、まあ、こういう特に AI とか含めてっていうのを、うんうん、積極的にこう議論してる、
はい、
でこれももともとは2018年とかですかね、なんか結構昔からも話されてるところ議論を重ねられてる部分があるんで、はい、なんかこういうのは見てもここで決まったこととかも含めて、うん、今後日本をとか、まあ、含めて、
はい、
いろんな地域に多分適用、まあ、これをベースに適用されるみたいなこともやっぱりあると思うんで、
はい、
そういう意味でもこう、EU のこういう今回決まったことっていうのは結構、うん、参考になるし、我々も多分徐々にちゃんと、まあ、機械学習エンジニアとかも含めて、
はい、
まあ、知っておくべきことの一つだなっていうのは、はい、感じてますね、
うんうん、ありがとうございます。そうですね、なかなかこういうのって確かに EU とかがすごい早いというか進めていくのはすごい早いなっていう印象はありますね。うん、なんかGDPR の話とかも EU の方で出ていて、結構まあその当時も話題になってたと思うんですけど、例えばクッキー情報であったりとか、まあ、そういったところとかを結構ストリクトリーに禁止というか、なんていうのかな、まあデータ保護するっていうところをすごい早く言っていくっていうところは結構 EU はすごいなとは思っていますね、
うん
うん
うん、
はい、
そうっすよね、うん、確かになんかこういう個人の権利というか、まあ、個人情報とかなんかそういうのは結構センシティブというか、
うんうん、
海外の方がなんか気にしてるところはありますよね。
そうですね、ありますね、
うんうん、なるほどです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速中身に入っていければなと、
はい、
はい、思います。はい、ちょっといろいろ脱線しちゃいましたけれども、はい、でこの EU のその AI 規則案っていうところに関しては、結構そのまあ先ほども申し上げましたけれども、まあ、AI の、リスクっていうところにフォーカスを当てています。で、まあ、そういったリスクベースのアプローチというところで、まあ、この規則案の中では大きく4つの段階で、まあ、リスクベースとして定義されているものになっています。で、まあ、1番目としては、許容できないリスクの AI というところで、まあ、これはもう基本的に禁止するものというふうなもので、定義されているものになっております。まあ許容できないリスクというところなので、まあ、基本的には、開発とかリリースとかは禁止というようなものですね。で2番目としては、ハイリスク AI というふうに書いてあり、まあ、これに関してはリスクは高いけれども、まあ、一定の要件であったりとか、まあ、評価っていうものをしっかりと守る、まあ、遵守できているのであれば許可しますよというようなもので、まあ、禁止とは言わないけれども、一定そういったものをサービスとしてリリースするのであれば、まあ、ある要件を満たさないとできませんっていうところが、ハイリスク AI というものですね。はい、で3つ目が、透明性の義務、透明性の義務のある AI というところで、まあ、これも、きちんとその AI に対して説明責任とか説明性っていうところが、しっかりと、担保できているものであれば OK というようなものですね。はい、で最後、一番分かりやすいですけど、まあ、リスクないものですね。 で、まあ、こういったものに関しては、まあ、当然リスクもないんで、基本的には問題ない許可できるものというふうにされております。はい。で、ざーっと説明してしまいましたけれども、まあ、例えばその丸2番のハイリスクの AI のところに関しては、まあ、なんか公用であったりとか、まあ、医療機器とか、まあ、ドメインであったりとか、まあ、そういったちょっとあのドメイン特有のところとかがちゃんと担保できているかどうかみたいなのを見ていてる傾向がありますし、丸3のとの透明性の義務のある AI っていうところに関しては、まあ、例として書いてあるのがなんか人間になりすますチャットボットみたいな、まあ、そういったところっていうのはきちんとこれは AI ですというところをしっかりと明記されていたりとか、まあ、そういったところとかをしっかり出す必要があるっていうところがあります。で、最後のこのリスクのない AI とかは例として挙げられているのが、まあ、スパムフィルターですね。メールのスパムのフィルターですね。なんか例えばあの迷惑メールに自動でこのメールは迷惑メールフォルダに入れるみたいな、まあ、そういったところに関しては、まあ、間違ってても当ててもリスクそんなないんで、まあ、これは良いでしょうと、まあ、そんな感じですね。はい。まあ、こんな感じのリスクベースアプローチなんですけれども、なんかこのあたりいかがですか、ステリアムさん。
そうですね、はい、なんかこの分け方とか、はい、ちょっと段階を踏んで整理されてるっていうのは、はい、すごいちょっと分かりやすいなっていうのを、うんうん、はい、感じたのと、まあ、AI もこう全部が全部ダメではなくて、まあ、適用する領域とか、
はい、
まあ、範囲とか、あとはこうしっかり AI ですよというか明示するとか、うん、まあ、なんかしっかりそういう説明性があれば、まあ、OK っていうところもあるので、
はい、
まあ、そこら辺はちゃんと正しく認識する必要があるなっていうのは、うん、はい、改めて感じましたね。
そうですね、ありがとうございます。うん、なんかこのあたりとかはなんとなくイメージはつくもののちゃんと言語化するのって難しいなと思ったりしてて、うん、で特にまあその説明性みたいな話とかは確かにという感じだったんで、はい、まあ、こういったそのリスクベースでの、アプローチで、じゃあこの許容できないリスクの AI とかハイリスク AI って一体何なのかっていうところが、まあ、次話すような内容になっていますという感じですね。はい。はい。で、その、はい。で、続いてですね、その許容できないリスクの AI システムって一体何なのかっていうところとかの説明になるんですけれども、まあ、この AI、規則案のところではいくつか例が挙げられていまして、ちょっと全部説明すると時間の都合上あれなので、まあ、簡単に我々の方で興味があるものを引っ張ってきて話そうかなというふうに思います。はい。例えばですね、こういったその許容できないリスクの AI システムとして、ソーシャルスコアリングっていうものが入ってきています。で、これは一体何なのかと言いますと、個人の社会的行動または予測されたその性格の特性に基づいて、まあ、ソーシャルスコアというものを計算して、まあ、特定の機関におけるその人の信頼性を評価するまたは分類するっていうものですね。まあ、具体的には、まあ、そういった、人々の行動であったりとか、まあ、そういったものを使って、まあ、この人って信用できるのかどうかであったりとか、まあ、そういったところをスコアリングするっていうところは、禁止されているっていうふうに表現されていますね。はい。この辺ってどうですかね、アステリアさん。
そうですね。まあ、なんかスコアリングみたいな、まあ、なんかやってるところあるんじゃないかみたいなものもありそうですけど、うん、確かにこういうなんだ、個人をなんかいろんな情報をもとに、はい、まあ、本人がなんだ同意してない情報も含めて、うんうん、まあ、いろんなところから拾ってきたところを、用いてこう、うんうん、まあ、スコアリングしていくみたいなのは確かに、はい、良くないし、うん、まあ、それをもとにこう判定するのも判定されるっていうのも、はい、まあ、あってはならないのかなと思うので、うん、確かにここら辺は禁止される AI システムの一つとして入ってるっていうのは、はい、なんか、はい、納得感は個人的にあるかなっていうのは感じましたね、
うん、ありがとうございます。そうですね、なんかこういうふうに見てると納得感はすごいしますね。ただなんか難しいですよね。さっきもアスティリアムさんおっしゃっていただいてるように、なんかやってるところあるんじゃないみたいなのはすごいちょっと思ってて、なんか一歩間違えるとこれに該当しそうなことって結構 やってたりとかするんじゃないかなと思って、はい、って感じですね。
そうっすよね、うん、確かになんか個人がなんかこういう、あ、なんだろう、ウェブサイトとかでなんかこう、はい、同意のもと、まあ、自分でこういろんな情報を入力するとかってあると思うんですよね、うんうん、なんかそういうのって、ね、
はい、
そういうのでなんか何かしらこう、まあ、なんか A スコア B スコアみたいな、はい、なんかスコアされる系のこうものも、あの、なんだ、うん、サービスもあると思うんですけど、はい、そういうのは結局自分が、まあ、なんだ、同意して入力してるものだから、
はい、
そういうのはなんか言って OK なんですかね、うん、なんかそこら辺はちょっと難しいなと、
う
ん、は
い、そうですね、難しいですね、うん、この条文の中で言うと、あの、そういったそのスコアリングによって例えばそのグループ全体、例えばこういうなんか、あの、あまり信用力が高くない人たちに対してちょっと不利益なとか望ましくないような扱いみたいなのをするとか、まあ、そういったところはもう完全に NG なんで、まあ、そういう使い方をしてるっていうのが基本的には禁止するという感じですね。ただ、あの、本人の同意を得た上でとか、まあ、そういったところとかの条件が入る入らないでまた変わってきそうな感じがすごいするのでこの辺って難しいですね。
そうっすよね。なんか、なんかよくあの転職サイトとかでもよくありますよね。うん、あれの、
ありますね。
自分の技術力の評価みたいなとか、
ありますね、
うん、なんかそうそう、どういう基準でやってんだとかな、難しいところはあると思うんですけど。はい、
うん、そうですね。そうですね。
そこら辺は、うん、あの、そうそう、なんか大丈夫なのかなとか、なんかそういうのは。うん、まあでも本人が入力してるからそれは OK な、まあ、難しいですよね、はい、そのあたりの線引きが
難しいですね。うーん、いや、はい、という感じですね。ちょっとまあこの話自体はすごい、なんていうんですかね、ぼやっとしてるというか、なんか、あの、いろんな意味にも捉えられそうな感じがするので、はい、あの、あくまで参考までって感じなんですけれども、まあ、このソーシャルスコアリングっていうところの文脈で、まあ、禁止されている AI システムの中の一つに入っているというところが、ちょっとトピックとして取り上げたかったところですね。はい、あとはまあ他にもなんかサブリミナル操作であったりとか、まあ、なんか子どもの、その精神障害にある人の脆弱性の悪用であったりとか、あ、まあいろんな、その他にもいろいろ、これはやっぱり、素人目からしてもやっちゃダメだろうみたいなのもいくつかあるんですけれども、はい、ぜひそれはちょっと本文とか見ていただければ、いろいろと書いてあるので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、ですね。で、続いて、まあ、ハイリスクの AI システムのところに行ければなと思うんですけれども、ここに関しては、先ほども申し上げた通り、禁止されているものではないですね。ただ、取り扱い注意というところで、まあ、何らかのその条件であったりとか、まあ、前提っていうものをしっかりと整理した上で、活用しなさいというようなものになっています。で、まあ、こういったところに関しては、結構、まあ、いろんな幅広く、書かれておりまして、まあ、結構まさに今、日本でもサービス化されているようなものもいくつか該当しちゃってるんじゃないかなっていうところがあって、まあ、ここは結構、なんだろうな、ML エンジニアや、確認しておくと良いのかなと勝手に思っているところになっていますと感じです。はい。で、ちょっとまあ、カテゴリーのところだけ先にお伝えしておくと、まあ、いろんな分野がありますというところで、一つ目は、人間に対するその生態の識別およびカテゴライゼーションですね。で、二つ目が重要なインフラの管理と運用。ここでいうインフラっていうのは文字通り、インフラですね、交通であったりとか水道、ガス、電気であったりとか、そういったところの管理運用の AI ですね。で、3つ目が、教育と職業訓練というところで、まあ、教育分野であったりとか、まあ、その就職の話であったりとか、そういったところの、AI システムです。で、4つ目が雇用とか従業員の管理であったりとか、そういった話ですね。で、5つ目が、重要な民間サービスであったり公共サービス、まあ、公的給付へのアクセスおよび受給というところで、まあ、その役所で行われているような民間サービスとかに対して、まあ、そういったところに、対象にするかどうかっていうものを AI で決めてしまうかどうかっていうような、そんな感じのニュアンスですね。はい、 で、あとは6番目、7番目、8番目っていうのも、まあ一応あるんですけれども、まああんまりその、まあ我々、まあ僕自身もそうですけれども、ちょっとなかなか、理解ができていないというか、まあ身近じゃないところなので、詳細は、割愛しますけれども、6番目が法律の話ですね。法の執行の話であったり、7番目は移住とか亡命とか、国境管理とか、まあ、あの難民とかそういった話ですね。で8番目が、司法手続き、民主的手続きの管理というところなので、ちょっとこの3つはぜひ興味があれば見ていただければなと思うんですけれども、まあ、そういったところも、ハイリスクとして判定すべきだろうというような形で、書いてあります。はい、なんかここまででこういうカテゴリーとかざーっと見るとどうですかね、なんか感じるところとかってあったりしますか。
そうですね、確かになんかこう、まあ、インフラとかここら辺は結構、うんうん、まあ、自分たちにも関連するところであるので、
はい、
なんかここら辺は、まあ、もちろんなんですかね、なんかいいようには使ってほしい、もちろんハイリスクなんで全然ダメっていうわけではないと思うんですけど、はい、なんかうまく使えばもちろんめちゃくちゃ有効だと思うんで、システム、うん、AI のシステムって。なんで、これのインフラとかは、はい、うまく組み込まれていくといいなっていうのは、うん、はい、思うんで、なんかあんまりここ厳しすぎるとちょっと、うん、それこそ人手でいろいろやらないし、インフラってかなりの規模になるんで、そうですね、
うん、
なんか効率よくするためには、うんうん、AI とかはいいのかなって思いますし、うん、あとはそうですね、教育、雇用とか、はい、そこら辺は、はい、自分たちにも関連するところ、まあこう、はい、5番目もそうなのか、まあ、結構そうですね、前半の方ははい、
うん、
いうところで、まあ、確かになっていうところ、うんうん、でまあ後半の6、7、8とかは結構そうですね、法律関係というか、
うん、
なかなか難しい領域というか、まあ結構本当に幅広く、うん、なんかカテゴライズされてて、
はい、
うんうん、確かにここら辺までしっかり議論すべきだよなっていうのは、なんかこれを見てて改めて、
うんうん、
はい、感じるところがありましたね、
うん、ありがとうございます。そうですね、なんか身近だからこそちょっとなかなか気づけないところもあるのかなと思って、まさにそのインフラのところとか、うんうん、そうですよね。ただまあやっぱりそのまあちょっとあれですけど、例えばその電気の供給とかを AI でやってますというところで、うんうん、その AI のシステムの方で、まあ、何らかのノイズを拾っちゃって、まあ、予期せぬ行動が出て、うん、例えばもう電気全部止めますみたいなそういうようなことになっちゃうと、はいはい、それはそれでもう人間の生活としてやばいじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういったところとかはやっぱりリスクだよねっていうところが多分言いたきことなのかもしれない。ただでもこれを完全に禁止するのはそれはまた別の話だと思ってて、まあ、まさにその今って、まあいかにその省エネでやっていくのか、その電気の発電の効率化であったりとか、まあ、そういったところとかも騒がれてると思うので、まあ、そこでその効率的に、AI を使って、まあ、エネルギーをロスせずに、電気使えるようにするっていうのは人類にもいいはずなので、なんかそこのバランスっていうのはちょっと考えたいですよね、
うんうん、そうですよね、なんか需要の予測とか、うんうん、まあ、全然今でもあると思うんですけど、
はい、
あとはああいう異常検知のシステムというか、うんうん、そういうのは全然今でも走ってる会社さんいっぱいあると思うので、うん、なんかそこら辺の、はい、うまいこと使うヒューマンジャッジと含めて、
うんうんうん、
うまく共存できるとめちゃくちゃいい、
うん、
ものだと思うんで、なんかそこら辺はそうですね、うんうん、ナビさんがおっしゃられてたリスク的なところも、はい、はもちろんあるんですけど、うん、そこら辺をうまく加味していけるといいなっていう感じですよね、
うんうん、そうですね、うん、ありがとうございます。はい。まあそんな中でですね、ちょっとせっかくなので一個ちょっと深掘りしようかなと思っていまして、ちょっと事前で少し話した中で一番話しやすそうなものを選ぶんですが、はい。雇用と従業員の管理のところをちょっとぜひ深掘ろうかなと思っています。はい。で、まあ、AI のその規則案の中では、まあ、そういった雇用とか従業員管理っていうところに関して具体的にこう書かれているのが、まあ、そういった人の採用であったりとか、その選定、まあ、特にその応募者のスクリーニングであったりとか、まあ、面接の、評価とかですね、そういったものに使う、AI ですね、まあ、そういったものはハイリスクの AI システムであろうというふうに言われています。 あとは、そういった採用とか、まあ、そういったところではなくて、まあ、従業員管理のところに入るんですけれども、昇進昇給とか、まあ、給料増えたり減ったりとか、あとはその仕事関連の契約会、契約関係の終了、まあ、例えば派遣の人のパフォーマンスを評価して、まあ、この人は契約伸ばすか切るかみたいなのを意思決定するであったりとか、であとは業務の割り当てですね、まあ、A さんはあのこういったものが強いんでこういった仕事をする、 B さんはこういった仕事が得意なんでこういった仕事をするっていうものを、まあ、あの AI で推論させて評価するみたいなところ、まあ、そういったその個人のパフォーマンスと、まあ、行動のモニタリングとかで評価をするっていうことを目的とした AI システムっていうものが、まあ、ハイリスク AI というふうに定義されています。はい、これ聞いてどうでしょうかね。なんか、
はい、そうですね、なんかこの辺は実際にあの昔アマゾンとか、
はい、
最近だと最近ちょっと前だとリクルートとかのあの、うん、やつでもあったと思うんですけど、まあ、そういうふうに AI が変なデータを、はい、変なというか、まあ、十分足りてないデータ量で学習したものでやってしまったり、はい、あとは偏ったデータソースをもとにやってしまうと、はい、確かにそれをそのまま鵜呑みにして判定すると、まあ、特にこのなんすか大企業とかやっぱ人気の企業でめちゃくちゃ書類の数があるとか応募があるみたいなところだと、どうしてもこう人手で全部スクリーニングするってなかなかなコストというか難しい部分があるんで、そこを一定こう AI とかに任せてしまうみたいなのがやっぱあると思うんで、なんかそこら辺はそうですよね、まあここにまさに書かれてますけど応募者のスクリーニングフィルタリングみたいなので使われるんですけど、やっぱそこはそうですよね、難しいなっていうところで、もちろんそこで優秀な企業側にとっても優秀な人を落としてるかもしれないし、
はい、
まあ、難しいんで、なんかここら辺むずいっすねっていうのがあるんですけど、うん、
いやむずい
っすね、なんかでもここら辺は使われそうですね、なんか適用されやすい領域でもあるだろうなっていうのは、うんうん、はい、感じますよね。
そうですね、そうですね、うん、ちょっとある意味で言うとその AI の力を発揮できそうなところでもあるじゃないですか、そういう、
はいはい
はい、
そうですね、
なんでだから結構やりがちというか、まあ、こういったことを、まあ、まさにビジネスとしてやられてるところも多分一定ありそうな感じはすごいしてて、
うんうん、そうですね、うん、
ただでもやっぱりよくよく考えてみると、まあ、まさにその採用っていうところとか、まあ、その仕事の昇進とか、まあ、あの契約の話だったりとか、まあ、そういう意思決定って、はい、まあ、その意思決定される側の人間って結構、なんだろうな、もう人生変わるレベルでもしかしたら、影響があるとは思うんですよね。で、そういったところに関して、まあ、AI を使って、まあ、評価を下すみたいなところとか、まあ、そういったところとかを、まあ、AI100% でやってしまうのはどうなのみたいなところは一定ありますし、うんうん、まあ、まさにその先ほどアステリアムさんの方でおっしゃっていただいたアマゾンとか、まあ、リクルートの方で問題にすでにもなっているという現状もあるので、まあ、ここはやっぱりちゃんと AI を使っちゃいけないわけではないと思うんですけれども、その付き合い方っていうものをしっかりと考えないといけないのかなとやっぱり思ってはいますね。
確かに確かにそうっすよね。確かにまあ本当にうまく使えばめちゃくちゃ有効なツールというか、
はいはい、
システムと思うんで、うん、そこをこうどうまあ応募この、まあ、雇用の場合だと応募者とか、はい、まあ、もしくは採用する側も、うん、企業側もそうだと思うんですけど、はい、そこら辺もなんかお互いがこういいようになればもちろんいいと思うんですけど、うん、そこら辺はそうですね、なべさんおっしゃってなんか付き合い方を考えるとか、うんうんうん、そこら辺はやっぱしっかり見極めて使わないと、はい、
うんうん、
まあ、企業にとってもリスクになるというか、なんか
そうですね、
まあ、こう実際なんかアマゾンとか炎上というか、うん、信用問題にも関わってくるところなので、
はい、そうですね、
そこはそうですよね、うんうん、ありますよね、
うん、そうですね、やっぱりなんか ML エンジニアとしてはちゃんとこういう ML モデルに対して評価をしたりとか、あとはやっぱりあれですね、まあ、こういったことによってもそもそも禁止にされちゃうとか、そういったものがやっぱり一番怖いじゃないですか。 AI のパフォーマンスをある一定発揮できるのに、はい、もう法律上できないんでみたいなことになっちゃうと、
うんうん、
それはそれで 不幸かなと思ってて、まあ何て言うんですかね、まあ、その AI でできるところ、パフォーマンスはっきりできる、発揮できるところと、まあ、そうではなくて最終的にはその人間のヒューマンチェックみたいなところとかを取り入れた上で、やっぱり大変な業務は大変なんで、少しでも楽できるようにっていうのは実際できるはずなので、なんかそことかはしっかりと、はい、まあ、ML エンジニアとしてちゃんと ML で社会を良くしていくためにはどうするかっていうのを考えないといけないなと思うんで、うん、なんかただ単純にハイリスクだから禁止ってなってしまうと、それはそれでやっぱり良くないんじゃないかなとは思いますよね。
確かに確かに、なんかそうですね、この辺はML エンジニアも言われたシステムを作るんじゃなくて、ちゃんとリスクありそうとか、なんかそれはやっぱ自分たちで考えるところも、はい、一定必要だし、やろうとしてても結局データとか、まあ、いろいろはそういうことに関しては ML エンジニア なりが一番分かってると思うんで、
はい、
なんかそういう意味でもしっかりこう発言をすべきというか、
うん、
っていうところは、はい、大事になってくるかなっていうのはなんか思いましたね。
はい、そうですね、うん、ありがとうございます、うん、はい、
はい、なるほどな。確かに、でもこのなんか雇用の方の2つ目の方のこう個人のパフォーマンス、行動のモニタリングに使うみたいな、なんかこういうのって、うん、今でも顔認識とかでこの人がちょっと、
うんうん、
悩んでるとか不安とか、なんかそういうのって出たりするものあると思うんですけど、はい、
ありますね、うん、
なんかそういうのってこう難しいですよね。人で判断するのも難しいし、うん、
はい、
なんか確かにそれが AI とかで合ってたらなんかそれを使いたくなるし、
う
ん、
そうですそうですね。
そうそう、こういうのは、そう、もちろんいい面もあるんで、
はい、
それをうまいこと本当付き合っていくっていうのが、
うん、
大事だなと改めて、うんうん、ナビさんの、はい、お話聞いててとかって感じましたね。
うんうん、そうですね、うん。一番難しいところですね。うん。ありがとうございます。
はい。
はい。そうですね。ちょっと、まだまだいろいろと話し足りないんですが、ちょっと時間もいい感じになってきてるのと、まあ、テーマもテーマでかなりボリューミーで、本当に紹介できたのはごくごくわずかだと思うので、ぜひ、他のそのトピックであったりとか、そもそもこの AI 規則案について興味が出てきたっていうのであれば、ぜひ、本文を見ていただいたら、もっと詳しいこと書いてあるかなというふうに思いますので、ぜひぜひ、そちらを参照いただければなと。いうふうに思います、はい、はい、というところで、はい、今回はですね、AI 規則案 EU で、前回一致された AI 規則案について、まあ、その紹介と、まあ、簡単にそのリスクベースアプローチと、そのまあリスクにある AI サービス、 AI システムとは一体何なのかというところを、アステリウムさんと2人で話しました、はいはい、というところで今回のポッドキャストは以上にしたいと思います。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。